ヨハネによる福音書第9章の35節から41節。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですか？イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったというのであれば罪はなかったであろう。しかし今は見えるとあなた方は言っている。だからあなたたちの罪は残る。いろんなことをですね、人に相談するとですね、返ってくる答えで一番多いのはですね、こういう言葉だそうです。それは、私の経験からするとっていうんですね。まあ、多分そうだと思います。相談するとですね、必ずですね、私の経験からするとこんなふうに乗り越えたんですね。まあ、そこまでで終わっとけばいいんですけど、人はもう一つ、もう一個余計な言葉をですね、付け加えるんですね。だからあなたもこうすればいいよですね。それはその人が決めればいいことでですね、私の経験からするとこんなふうに乗り越えた、そこで終わってしまえばですね、いいんですけど、だからあなたはこうしなさいと言われると押し付けになるというふうに思います。まあ、この答えは相談者にとってはですね、まあ、有効なものかっていうと、まあ、そうではないという、まあ、そういうふうなことがある本に書かれてありました。まあ、人の話を自分の経験で解釈判断した答えだから当てにはならない。まあ、多分そうだと思うんです。まあ、その人の置かれている状況っていうのはその人しかわからないわけで、なぜ相談に来るかというと、それは聞いてもらいたいからであって、その助言をいただきたいというのはそんなに多くないと思うんですね。ですから、まず相手の立場って聞くっていうことが求められている。しかし、人間はですね、それに判断を押し付けようとする。ここにコミュニケーションのですね、成り立たないことが出てくるんだろうなと思います。まあ、今日も実は人々とですね、イエス様とこの生まれつき目の不自由な人のですね、そのコミュニケーションがですね、なんかバラバラという、それが今日の話です。まあ、イエス様によって生まれつき目の不自由な人が癒される。見えなかったものが見えるようになるという奇跡がを通して神様の国が到来している。まあ、そのことが今日は実現しているんですけど、まあ、ファリサイ派とかですね、そういう律法学者たちはそれがわからないというか、それを理解しようとしないということでしょう。まあ、そこにおられるイエス様が同時に神様の子であるということをですね、その身をもって教えておられるのに、ファリサイ派の人々はどうしても信じることができずに、何度も放任に自動聴取をする。まあ、そこでどんどん食い違っていくということでしょう。まあ、最後はですね、実は何だったかというと、初めからファリサイ派の人々はイエス様を受け入れることができないという、まあ、そのことが明らかにされるわけです。まあ、そのように中でイエス様は見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる、そういうふうに言われます。そして私たちも見えないということかという問いに対して、最後に今見えるとあなたたちが言っている、だからあなたたちの罪は残るという、まあ、その言葉で今日は締めくくられています。どの立場に立って判断するかということ、まあ、自分の立場でしか判断しませんが、まあ、しかしそれが正しいかどうかということなのかなと思います。上にですね、ある製版会社がありましてですね、よく本を作ったりですね、ポスター作ったりするので、よく出入りをしていまして、まあ、そこの社長さんがですね、熱帯魚がどうも好きなんですよね。で、熱帯魚がいっぱい飼ってあるんですね。まあ、綺麗なんです。まあ、私は熱帯魚というと、なんか川にいたグッピーぐらいしか知らないんですけどですね、非常に綺麗な熱帯魚があるんですね。で、まあ、その熱帯魚のっていうのは、人目にいてこう綺麗なんですけど、必ず一匹だけグロテスクなものが入ってるんですよね。ナマズのなんかですね、汚い魚がですね。で、 なんでこんな綺麗なのの中にですね、一匹だけ汚いのが入ってるのかと思ってですね、まあ、それは綺麗なものをこう、何ですか、まあ、目立たせるために一匹汚いものを入れとくんかなとかですね、いろいろ聞いてみたんですね。でどうもそうじゃないんですね。でその社長さんが言われるには、この水槽にはこの一匹のですね、このグロテスクなものが入ってないとどうしようもならないんだですね、これがですね自分が飼っている中で一番かわいいのだっていうぐらいですね。でいろいろ聞いてみると、それはなんか、水槽の中の苔かなんかを食べてくれるんですよね、なんかグロテスクな、あのだからこれが一匹いると水槽っていうのはいつも綺麗なんだそうですね、ピカピカとしてですね。だから、魚の糞やですね、あのその他のゴミを食べてしまっている、なんかそういうお掃除魚っていうのがいるんでしょう。これがあの一番大切なんだというふうに一生懸命可愛がっておられるんですね。ただ問題は何かっていうとですね、そいつだけがどんどんどんどん大きくなっていくと、だから何回も何回もそれ取り替えないといかんって言って、すぐこんなゴミ食べてるから大きくなる、まあ、いろいろその話を聞きながらですね、まあ、人間っていうのはいろいろ教えられるなと思ってですね、綺麗な人がですねいっぱいいてもいかんのだなと思ったりですね、はいね、やっぱりゴミを処理する人がやっぱいなきゃいけないし、でもそういう人が一番恵まれて大きくなっていくという、まあ、いろんなことをそこで教えられてですね、まあ、そうすると私たちが見えているものっていうのはあんまり大したものではないのかなと思います、まあ、イエス様は今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残るって言われました、まあ、自分たちの判断や基準では見えていると主張していても実際見えないことが多いでしょう。まあ、あの口語訳にはこういうふうにしてですね訳してあります。今あなた方が見えると言い張るところにあなたの罪がある。この言い張るっていうところにですね、まあ、自分の判断や基準だけでしか生きていけない人たちのですね罪深さっていうのを、まあ、見るような気がします。まあ、相手にも同じものがあるという考えをまず持てばですね、私たちはそういう争いから解放されるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはやもすると自分たちの基準や判断ですぐ人を裁いていくことがあるかもしれません。その時には神様、あなたの目であなたの心で私たちがその人たちを見ることのできるような信仰をどうか与えてください。今日も応援教会、宇都教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々には、あなたの豊かな御言葉を与え、癒してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。